はい、ということでベースボールカフェキャン中世のお時間でございます。本日はですね、ベース、地図ベースというサイトを立ち上げられた、キーボーキヨシさんでとお呼びしたい、いいですか？
キーボーで大丈夫、
キーボーさんでよろしいですか？
はい、
はい、大丈夫。じゃあキーボーさん、そして、ちょっと一人では心細かったのでアシスタントに、モエロプロ野球ニュースのトンさんをお迎えしてございます。トンさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、こんな3人でですよ。はい、おしゃべりしていこうと思います。一つよろしくお願いしますと言ったところでですよ。はい、キーボーさんです。はい、実はこの番組はポッドキャスト番組なんですけれども、スタンド FM でも私フリースインガーという番組やってますので、その関係で、かつてですよ、ウイスキーおじさんという方と、それからジャビットボーイズさんという方と、関西ジータラコさんという方をお招きしたことがありまして、4人目がキーボーさんに当たるわけですね。
あ、光栄です。
今言った3名ご存知でいらっしゃいました？
ジャビットボーイズさんは、うん、確かフォローしていただいていると思うんで。
はいはい
はい、知ってます。
ですか、ほうほうほうほう、はい、あ、そうなんですか。じゃあ彼も お声掛けしたいことですね。はい、彼とは僕とはジャイアンツファン同士のつながりもあって、また来週の22日に、ジャイアンツを特集した回を収録する予定があるんですけれども、うん、まあまあ、じゃあ分かりました。じゃあよろしく伝えておきますね。はい、トンさんってスタンド FM ってダウンロードされてらっしゃるんですか？
僕スタンド FM はダウンロードしたことは多分あるんですけど、基本、うん、僕がポッドキャストなのであんまり使ってないんですよね。なんか音声系で、はい、いろいろ、あ、そうですね、ダウンロードしてありますね、携帯の中に入ってるんですけど。
なるほど、うん、
はい
はい、キーボーさんね、このはい、トーンさんはポッドキャストの野球ランキングでずいぶん高いランクに入っている番組をされている方なんですよ。
おお、すごいですね。
そうなんです。はい、それとその彼と僕とがですよ、地図ベースというキーボーさんが立ち上げられたサイトに登録してるんですよね。
ありがとうございます。
じゃあ地図ベースのお話はおいおいしていこうかというふうに思ってるんですけども、
はい、
まずは本日メインゲストはキーボーさんでございます。はい、和歌山県のご出身で三重県鈴鹿市のご在住だそうですね。
はい、そうです
ね。プロフィールをちょっと参考させてもらってますけども、はい、橋本高校を経て中央大学河合楽器、本田鈴鹿を経まして、現在に至るといった感じ。ドバイが好きっていうのは何なんですか？
あ、ドバイ、はいはい、好きです
。人が好きなんですかね、ドバイの人たちは。
ドバイ、いや、ドバイは、おととしぐらいに行ったんですけども、
うん、
この、地図ベースっていう、まあ、ウェブ関連の何かを立ち上げるにあたって、はい、そういうテクノロジーみたいなのを、なんか、その世界一を目指すっていうのをドバイが、もう公言してたので、当時。
なるほど。
あらゆるテクノロジーの面で、その街全体を、まあ、5G とかもそうなんですけど、
うん、
でそういうので、ちょっと興味を持って、で、行ってみたんですね。そうすると、やっぱり、日本と比べると、なんかすごくて、あらゆる面で。
へぇ、
それで好きになったって感じですかね。
なるほど、なるほど。はい、トンさんも技術畑の人でしたよね。
僕、そうですね。もともとプログラマーだったんで、うん、技術畑ですね。
はい、やっぱそのドバイっていうのは大したもんなんですか？
ドバイ、でも僕、写真でしか見たことないけど、ちょっとすごいですよね。あそこ、なんかもう、本当ビルも高いし。
そうです。無駄にでかいですね、はい、あらゆるものが。
無駄に。
いや、なんか映画の世界みたいな、なんかアベンジャーズいるんじゃないかみたいな感じ
で。あ、そう、本当そうです。本当そうです。そんな感じです。
そうなんだ。今までちょっと興味を持ったことはなくて、あ、そうなんですね。はい。で、きよしさんのプロフィールを見ますと、さよならホームランを打つことに特化した大吉賞できますと。
そうそう。
これヒーロー育成工場じゃないですか。
あ、そうなんですよ。さよならホームラン。まあ、誰もね、教えてくださいとは言ってきたことないんですけど、とりあえず書いてみました。
メンタリティって言った部分でしょうか。
さよならホームランですか？
うん、
あんまり気合い入れないっていう感じですかね。
あ、気合い入れずにと。
はい、もうさらっと打つっていうのがいいかなっていう感じです。
なるほど。
はい、
あとね、ずいぶん前から僕ちょっと今日なんだろうこれと思ってるのが一個あって、ノーコードっていうのは何ですか。
あ、ノーコードっていうのは、それこそトンさんの方がお詳しいと思うんですが、うん、なんかプログラミングって、いろいろそのコードバーって書いていって、まあ、ゼロから作り上げていくと思うんですけど、はいはい、それがもうある程度まで出来上がってて、まあ、なんていうんですかね、カレーで言うと粉から作るんじゃなくて、
うん、
ルーから作れるみたいな、そんな感じですね。
あ、
なので、こだわりが強い人は、やっぱりその、プログラミングで、その粉から作らないといけないんですけど、ある程度のものは、ノーコードで、ウェブサイトとかアプリなんかを作ることができるっていうのが、まあ、ノーコードですね。
あ、そういうのがあるんですか。
そうです、そうです、はい。
だからノーコードきよしさんっていう名乗ってた時期もあって。
あ、そうです、そうです、はい、ね、名前でちょっと ね試行錯誤してて。
そうなんですよね。うん、トンさん、なんか補足があればぜひ。
そうですね、最近ノーコード流行ってきてるというか、僕らそのプログラマーの出番がいらないでアプリが作れるような、それこそウェブサービスとか、ベースとかのショップとかもそうですよね。
そうですね。
ゲームでやってるようなやつも、あれも、プログラミング知識とかなしに、自分でお店が持てるっていうものがあるんで、うん、あれはでもすごいですね。でも、僕、これで本当にちゃんと作っちゃうのがすごいなと思ってて、僕も、なんかやりたいなと思いながら手が出なかったんで、それでもサービスとしてやっぱ作ってしまうのはすごいなと思いました。
いえ、とんでもないです。
あ、それは地図ベースの話ですね。
地図ベースを、はい。
なるほど、なるほど。あ、じゃあ、そんな感じで作られたわけですね。なるほどね。へぇ、
そうですね、はい。
はい。
いや、嬉しいですね。
そうそう。僕はトンさんをキャスティングしたのは、同じ地図ベースに登録してあったからキャスティングしたんですけど、そうそう。一緒にご共演したときに、開発ば、そういう、なんだろう、プログラムというか、そっちの人だったなっていうのをついさっき思い出してね、袖振ってみ
た。あ、そうなんです
か。さっきまで忘れてたんですよ、野球の人だとばっかし思ってて。はい、ということで、キャリアを、キーボーさんのキャリアを見ますと、こう橋本高校ってやって、これは初芝橋本高校で、まじ今はそうな、いう名前なんですか。
あ、初芝橋本高校っていうのと、うん、もう橋本高校っていうのが2つあって、
は
あ
は
あ
はあ、
橋本高校の方なんですよ。初芝がない方ですね。
じゃあ、例えば現在ソフトバンクホークスにいる黒瀬選手が所属してた高校とはまた違うわけですね。
あ、違いますね。うん、彼はというか知らないですけど、初芝、はい、橋本高校の方だと思います。
そうですよね。あ、じゃあ違うもんなんですね。はい、
アマチュア野球の、ミスターオリンピックって呼ばれてる杉浦さん。
はいはいはい。
先輩ですね、橋本高校ですね。
ああ、なるほど、そうなんですか。はい、
そうです。
へー、はい。よく存じ上げてます。よく存じ上げてます。ただファンだっただけなんですけど。あ、そうなんですね、なるほど。
ええー。
はい。で、高校卒業された後は中央大学に卒業されてて、中央大学も多くのプロ野球選手を輩出されていらっしゃいます。世代としてはどのあたりに当たるんですか。はいはい、
あと同級生は阿部慎之助選手ですね。
阿部慎之助二軍監督と同級生なわけですか。
そうです。
じゃあお知り合いなわけですね。
そうです、年齢が、はい、同じ学年ですね。
へー、そうなんだ、うん、泣いたんですよ、彼が引退するときには。
え、そうなんですか。ジャイアンツファンでいらっしゃいますもんね。
そうなんですよ、はい。だから、安倍晋之助、亀井義行、あと桑原鍵がこの辺りでジャイアンツは所属してますよね。
あ、そうです。はい。
うん。で、トンさんは西武ファンなんですよ。
ほうほうほう。
はい、そうですね。西武ファンの松坂世代ですね。
うん。あ、松坂世代なんですね。なるほどね。
そうなんですよ。はい。
この後は、キーボーさんが、進まれる本田鈴鹿の時になりますと、うん、
はい、
西武では現役で平井選手、柘植選手、
ね、そうです、平井柘植ですね、はい、
後輩がいらっしゃいますよね、
はい、そうです、
で、レジェンドって僕は台本に書いてるんですけど、巨人ロッテで活躍された山本浩二さんですとか、阪神近鉄で活躍された湯船さんですとか、あるいはこう、はい、う横浜阪神で活躍された、高宮さんですとか、
はい、そうですね、はい、
このあたりが、なんでしょう、同じ本田鈴鹿出身のプロ野球選手といった感じですよね。
そうですね、はい。
で、高宮さんもスタンドFMやってられて、
はい、
希望さんのライブですとか、はい、でも結構コメント送られますよね、高宮さん。
そうですね、高宮は僕より、ね、学年は下なんですけども、うん、一緒にプレーしたあの選手なので、
あ、はい、同じ釜の飯を食った仲といったような。
そうです、そうです、はい、
ね、はい、そんな高宮さんもですよ、スタンド FM やられてて、番組でございますので、はい、ぜひお聞きいただけたらなんていうふうに思いますけれども、スタンド FM への参加されたなんか理由なんていうのあるんですか。
コロナが来たから、はい、はいはい、人とその喋る機会がすごく減って、僕がな、あの本読むのが好きで、
はいはい、
その本読んだりしたことを、うんうんうん、なんかその人に伝えることによってなんか自分の頭を整理しているっていうことが結構あって、それがその機会がなくなったので、
うん、
どうしようかなと思っている時に、なんか音声配信のそういうアプリというか、うん、サービスが結構、はい、出てきてたので、
はいはいはい、
で、まあ、その中から、まあ、スタンド FM のデザインが結構シンプルで好きだったんで、
そうですよね、
はい、
うん、
でスタンド FM ちょっとやってみようかなと思って。
なるほどね、あ、はい、僕みたいにですよ、ポッドキャストやラジオトークと一緒にスタンド FM やってるんじゃなくて、もうおしゃれが一番でスタンド FM いうような感じですかね。
そうですね、あとそれとは地図ベースですね、はい、地図ベースのその、うん、宣伝というか、この4月、うん、今年の4月に作ろうと思ってたので、はいはい、出そうと思ってたので、
うん、
それまでに僕を知ってもらうというか、広告みたいなもんですね、うん、宣伝というか、うん、
そうですよね、はい、PR というか、ね、そんな感じですね、
はいはい、
このスタンド FM 番組キーボーチャンネルですよ、地図ベースもそうですし、野球もそうです。で、社会人野球についてもよく振られますよね。
そうですね、はい、
うん、ご経験もあったということもあってということだと思うんですけども、
はい、
どうでしょう、僕らプロ野球ファンにしてみたら、毎年そうなんですけども、ドラフトはとっても楽しみなんですけども、
はい、
今ドラフトに注目の選手なんていたりするんですか。
社会人野球ですか。
はい、
今年の社会人野球はもう本当に全然まだ分からなくて、
はい、
やっぱり都市対抗予選とか、
はい、
あの辺りを 見ないと分かんない感じですかね、うん、リアルな試合全然いけてないので。
なるほど、
はい、
こっからといった感じですよね。
はい、はい、なので去年の段階でなんか注目されている選手なんかは、
う
ん、そのニュースとかそのドラフト注目選手みたいなその記事みたいなので見るぐらいで、
はい、
本当に実際見た選手っていうのがほとんどいないんで。
なるほど、なるほど、
はい、
うん、
分かんないですかね今は。
はい、
はい、
じゃあまだ見られた暁にはですよ、スタンド F の番組でぜひご紹介いただけたら嬉しいなと思います、
はい、承知しました。あ、すみません、一人、あ、
はい、
一人、もう年齢が多分上なんかな、本田、埼玉の方の本田っていう社会人野球チームがあって、
は
い、そっちの方は去年都市対抗で優勝してるんですけど、
はい、
そこの4番の佐藤選手、お父さんがなんかプロ野球選手だったらしいんですが、
はい、
その頃のバッティングがもうドカベンの岩城みたいな感じなんですね。こんな社会人野球選手おるんやっていうぐらいの音で、はい、今それこそ阪神の今年入った佐藤選手、まあ、同じ佐藤選手ですけど、
はいはいはい、
あんな感じの音がします。あら、
そうですか。
なのですごいなと思って去年見てました。
注目ですね、うん、
そうですね、年齢がねちょっとわからないんで、ドラフトの適齢なんかちょっとわからないんですけど。
なるほど、なるほど、
はい、
ありがとうございます。なかなかそのあたりの情報、僕やトーンさんも薄いですよね。
そうですね、僕は全然薄いですね。もう本当にドラフト間近になってきて、ようやくこう本とか読み始めて感じなので
あ、じゃあちょっと明日ぐらいでも YouTube で調べてみます。
あ、ぜひぜひ。
ちょっと気になる感じ。
気になりますよね。
うん、はい、すごい音しますんで当たった時、
いや、スラッガーですとかね、
もうすごいですね、右バッターのスラッガーですね、
はい、っていうのは我々ファンの夢なので、ぜひ、調べてみたいというふうに思います。あとですよ、はい、キーボーさんの、プロフィール見ますと、アテネ五輪の強化選手だったってことを書いてらっしゃいます。
はいはいはい。
はい。これはどういった意味なんですか？確か2000年のシドニーからプロが参入してきて。
はいはい。
ね、アテネもプロで行ったと思うんです。はいはい、はい。だから、きよしさんというのは、その、プロに、注目されてた選手だったわけですね。
あ、そうです。当時は、はい、僕が、今でいうその侍ジャパンみたいな、侍ジャパンとは言わなかったんですけど、うん、
当時ね、はい、
はい。日本代表の合宿みたいなのが、
はい、
そのアテネ五輪に向けて、社会人野球選手が当時集められて、
うん、
でも最終選考みたいなタイミングがあったんですね。
へ
で、それで、はい、うん、まあ、自分としてはこのまま出場するもんやと思ってたんですけど、
はい、
なんかあるタイミングでやっぱりプロ野球選手で行きますみたいになって、
うん、そうでしたね、
そうなんですよ。でそれで僕たちは結局候補選手っていう、まあ、肩書きだけが残って、
うん、
はい、っていう感じですかね。
そうでしたね。
これまでは全部アマチュアだけで組もうとしてたんでしたっけ、そこってアテネって。
あ、そうです、取っかかりはそうですね。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
とりあえず、
本当にガラッとですね。
とりあえず2000年のシドニーの時は、プロから、1チームから1人か2人っていう選ばれ方だったと記憶してるんですよ。
あ、そうです、そうです、そうです。
はい。ね。うん。
はい。
で、アテネはどうするんだっていう時に、アマチュアで行くのか、プロで行くのかっていうの、結構ギリギリまで決まんなかった
ような。そうです、そうです。
ね。感じだったですよね、はい、うん、の最終候補まで残れてといた。
あ、そうですね、
キーボーさんですよね、はい、うん、で何やキーボーさんの番組も聞かせてもらってるんですけども、靭帯切られてみたいな、大怪我もいっぱいされてと。
そうですね、はい、
ね、
う
ん、うん、はい。で、そもそもどこ守られてた選手なんですか、キーボーさん。
僕は大学からは外野手で、
はいはい、
それまでは内野手とか、うん、やってたんですけど、うん、大学からは外野手一本ですね。
外野手一本、そうなんですね、はい、あ、なるほど。あ、そうですか。だから中央大学でいうと今も現役の亀井さんも外野手でずっとやってて。
そうですね、はい、
ね、うん、その先輩でいらっしゃるというイメージですよね。うん、
そうです、はい、
はい、走行しておりますと、地図ベースの話いきましょう。
はいはい。
はい。まず、地図ベースとは何ぞやということを、リスナーの皆さんにご紹介いただけないでしょうか。
はい。地図ベースっていうのは、その、まあ、ウェブアプリなんですけども、
うん、
その野球人の、野球人っていうのは、その、野球経験者の方とか、
はい、
野球が好きな方とか、が今やられてる、お店とか、うん、そのサービスとかなんかをその、まあ、可視化することに特化したアプリですかね、
うん、
はい、
はい、なので、野球人をその探せるっていう、
うん、
どっか行きたい時に、
うん、
まあ、同じサービスを受けるんだったらどうせだったらなんか野球人のお店行きたいなみたいな、うん、って思う人がいるんじゃないかなと思って。
なるほど。
それで立ち上げたアプリですかね。
なるほどね。ああ、だからですよ、例えば、旅行先で、
はい、
お食事をしたいなといった時に、じゃあ、はい、せっかく広島にいたんだったら広島の選手がやってるようなそんなお店があればいいかなという時にこうカチカチとやると出てくる方とか、そんな。
あ、そうですね、そうですね、
イメージのもんですかね。
あ、そうですね、はい、ね、
うん、僕やトンさんみたいなラジオ配信者が登録しててもいいもんなんでしょうか。
もちろんです、もちろんです。野球やったことない方なんかも登録されてますし、はい、野球好きなんですっていう方とか、
はい、
はい、 全然です。
間違いだったらどうしよう。
いやいや、もう。やっぱ野球をなんかやってて、良かったっていうタイミングが、まあ、これから、なんかどんどん増えればいいなと思ってて、
うん、
なんか高校の時はあの時良かったんやっていう会話って結構する人多いんですけど、
そうですね、大人になってからする人多い
ですね。なんですけど、やっぱりまあその当時のことを懐かしむより、まあこれからのなんか人生が豊かになるような、なんか取り組みというか、うん、そっちの方がいいかなと思って。
なるほど。
その野球っていう、まあ、共通の理念というか共通の言語を持っている人たちが、
うん、
そうやって、なんかのつながりを持てれば、
うん、
結構その野球のそれこそ無形の力みたいなのが今後生かされるんじゃないかなと思って、うん、はい、というふうにはちょっとは思って作った感じですかね。
なるほどね。今現在は、昨日ぐらい確認した170弱ぐらいの登録者数ですかね。
そうですね、はい、
うん。でどういった方々が多いんですか。やっぱ草野球チームに入ってらっしゃる方とか、あるいはこう野球グッズのお店のやってらっしゃる方とか、その辺が多いんでしょうかね。
そうですね、うん、一番多いのが製造業っていうくくりで登録されてる方が多くて。
製造業、はい、
はい、これはもう社会人野球のやってた方、社会人野球って結構その製造業のチームが多いもんですから。
そうですね、はい、
はい、なので、うん、そういう方々が多分割合としては一番多くて、次に、うん、まあ、今実際その野球選手に関わってる方、トレーナーの方とか研究士の方とか、
うんうん、
はい、そういうスポーツ系の仕事されてる方が多いですかね。
はあ、なるほどな、
はい、飲食の方とかまだ 5,6 名しか登録されてなくて。
あ、そうなんですか、
ね、そういう方がね、もっともっと増えてくればなんかすごく面白いなと。
そうですね、
そうですね、
うん、そうか、僕リアルの世界でお仕事してる時に、あまし出張ってないんですけどね、でもそれでも3年前ぐらいにたまたま出張する機会があって、その時には広島に出張したんですけども、元広島カープの幼いさんが経営されてる、焼き鳥屋に行ったことがあるんですよ。
うん、ほうほう、
うん、あんまし、こういうラジオ配信をしてて、できたお友達と一緒に行くことができたのでとても楽しかったんです。で、トンさんもなんか昨日おしゃべりした時にはそんな飲食店でお会いした選手の名前とか言ってらっしゃったけど。
ああ、そうです ね、 ね、はい、言って、まあ、これ喋ってもいいのかな。うん、肉蔵デーブに、デーブさんのお店で行った時に、片岡さん、それで飲まれてましたね。
みたいなね。結構知ってそうで知らない、そういった飲食店だとか、あるいはこう、なんでしょうね、うん、美容室でも何でもいいんですけども、人とこう関わるようなね、お店に行って、うん、野球にご興味がある人と触れるっていうのも楽しいひとときだと思うんですよね。
うん、そうですね、うん、
はい、
うん、
そういったのを探せるサイトといったイメージでしょうかね。
そうですね、もうその、うん、野球のそのなんていうんですかね、実績とか、
うん、
そういう経験とかで、うん、なんていうんですか、こうどやることのない、なんというか、その野球っていうのを本当に生かしてもらえれば、それぞれで生かしてもらえればいいかなと。例えば、うん、その散髪行く時なんかも、
はい、
髪切りに行く時なんかも、その近くで野球人がやってる美容院なんか今調べられないじゃないですか。
そうなんですよね。
初めて行く美容院って結構緊張するんで、うん、だったらなんか一つ同じ、ね、共通の、理由みたいなのがあれば、
うん、
なんかいいなとは思うんで、
うん、
そういう時も使ってもらえればいいかなと思います。
うん、そうですね。うん、僕も、清さんが本日でゲストが73人目、僕の番組を立ち上げて73人目ぐらいのゲストになるんですけども、
はい、
それまでにでもですよ、出てくれた方で現在、スポーツ用品店に勤め始めた、 若者を知ってたりですとか、あるいは東京のあたりで整体師をやってる、うん、友人がこの番組でできたりですとか、うん、いますので、また彼らにもお声掛けしてみましょうね。
あ、ぜひぜひ。
はい、そんな感じで、行ってみたいなというふうに思います。はい、そうですね、地図ベース、僕は先日インスタグラムでシャープ15ぐらいでご紹介いただきました。ありがとうございました。
はい。
はい。ありがとうございました。はい。なんか素敵な、僕が送った、サムネイルを合成して、ね、画像も作っていただきましたしね。はい。
あ、はいはいはい、
ね、そんなこともしてください。はい。今後も続々とその地図ベースにご登録されている方が出てくるといった印象ですよね。
そうですね、まだその人数がその170人ぐらいで、
うん、
その公開してもいいですよっていう方と、そうじゃない方で、
あ、なるほど、
半分ぐらいで分かれてるんで、
う
ん、
そうですか、う
ん、はい、なので今は自分一人でなんとかやっていけてるんですけど、そのインスタの公開なんかも、うん、
はい、
これがなんかめっちゃ増えたら逆にどうしようかなっていうところはありますけど、
ね、なるほど、うん、でも嬉しい悲鳴ですよね。
そうですね、
うん、はい、ぜひね、どんどん増えていって いっていただけたらというふうに思うんです。はい、
はい、
僕もポッドキャストも3年ぐらいになりますし、人気はそんなにないんですけどね。で、トンさんも人気者の番組されてらっしゃいます。こんな2人がね、コマーシャルしたら増えんじゃないでしょうかねと思いますよ。はい、とりあえず、地図ベースこんなところで大丈夫ですか？まだまだ言い足りないとこないですか？
いやいや、もうありがとうございます。うん、まあ、より多くの人に、ね、野球好きな人でも、あれやったことない方でも、本当どなたでもご利用できますんで、
はい、
ぜひ使っていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。言ったところですよね。どんなから何かご質問があればぜひ。
そうですね。うん、キボさんの方でこれ始められて、実際に新しくお会いされた方とか、まあ、このご時世なんで、あれかもしれないですけど、なんか輪が広がったりとか結構してるんですか？
はい、そうですね。僕が、個人、インスタに投稿する際に、
はい、
写真送ってもらったりするんですけども、うんうん、まあ、その時は、1対1のコミュニケーションを取らせていただくんで、
はい、
その時初めてお会いした方と、お会いしたというか知り合った方と、うん、なので、うんうん、僕自身はすごくいろんなジャンルの方と、まあ、いろんな場所に住まれてる方とコミュニケーションが取れてるんで、まあ、徐々に、
はい
はいはい、自然と広がってるんじゃないかなと思います。
つい先日
広がっていけばあれですよね、みんなそういう体験ができていくような感じができる、
さすが
です
ね。なんかこの前もそのスタンド FM で取り上げていただいて、うん、ライターの方に、紹介していただいて、でその方 のファンだった方、その方 の、はい、そのスタンド FM を聞いているファンだった方なんかにも興味を持っていただいて、はい、でその、興味を持っていただいた方はの息子さんとかがなんか野球やり始めとか、
あ、
そういう方が、はいはい、近くにそのトレーナーとかがいるっていうのも知らなかったっていうお声をいただいて、それで初めて知ってとか。
それはすごいいいですね。
トレーナーか。
僕も今こうバッと今見てて、うん、飲食店で見てて、恵比寿の宮崎料理のてにゃわんっていう、
あ、はいはいはい、
方がいて、あ、僕行ったことあるなと思って。
あ、そうなんですね。
あ、そうなんだ。
こういうのを事前に知ってたらまた違ったなと思ったんで。
あ、そうなんです、そうなんです、うん、はい、事前にこれ知れればすごくいいなとは思います。
一個お料理にプラス乗りますよね、そういう野球の人なんだって思うとね、楽しみ
ね。あ、そうなんです、はい、本当そうだと思う、うん、で特に今やっぱり、まあ、コロナで、ね、どこのサービス、どのサービスも結構大変っていうのもあるし、あとはその逆に何て言うんですかね、その家でもすごく美味しいものってGoogle で調べれば 結構作れるようになってきてるじゃないですか、
はい、
なのでやっぱりその味で選ぶというよりかはやっぱりそういう人でなんかこう選ばざるを得ないというか、
うん、
選びたくなると思うんで、
はい、
結構やっぱそういう意味でも、うん、使っていただければなんかいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね、はい、ネットやなんやが発達してもですやっぱりこう対面する人っていうのが一番ね、触れるでしょうし、ね
うね
興味持つとこだと思いますのでね、
はい、
そうですよね、そういったのはとてもいいと思います、
はい
うん、僕なんかクソ田舎の島根県に住んでるんですけども登録って島根県で どんな人数としては多くないですよねきっとね。
島根県の方はねザボさんお一人だと思
いますやっぱ情報感度っていうのは住んでる区域にもよるのかな。なんだろう僕がやってるラジオトークでも島根県の人っていうのは本当少ないですって言われたことがあってそうなんですね。徐々に増やしていきます。この間もですよ飛び込み営業をするような仕事をしてますもんで、で、最寄りに野球のユニフォーム専門店みたいなお店があって、
はいはいはい、
うん、自分の仕事以外にこの地図ベースの営業をしようかなと思ったこともあったんですけどちょっとそれ思いとどまりましたお店の入り口に上宮高校って書いてあるようなユニフォームが釣ってあるようなお店なんですけどね。希望さんは、NPB ではどこのファンでいらっしゃいますか。なんかありますか。
あ、いや、プロ野球ですか。
プロ野球、はい、
僕本当にそのファンっていうのが全然なくて、うん、そのチームのファンっていうのが、
はい、
なんか好きな選手とかは結構いたんですけど、はい、
なるほど、うん、
はい、あれですね、あれっていうなら近鉄ですかね。
あ、近鉄、
はい、
なるほどなるほど、
近鉄が実家から近かったんで、
ああなるほど、
はい、よく行ってましたね。
ああそうですか、なるほど、わかりました、はい、一応僕も長いことこうポッドキャストの配信してますもんで、はい、出てくれた方のねどこファンで、男が女でみたいな情報を一応エクセルに残してるんですよ。
お
はあ、だからじゃあ、はい、キーボーさんに関してはじゃなしの枠でいきましょうかね。
わかりました
、はい、わかりました、はい、なしの枠も結構あるんです。僕は野球に特化しない特集をすることも多々ありますのでね、急に目といった形になりますね。
わかりました、
はい、ちなみにトーンさんは西武ファンで私巨人ファンといった形になってます、はい、で、うん、NPB の話題で最近ちょいちょい出るのが走塁ガード手袋っていうのが出てくると思うんですけども、希望さんのご時代にもあったもんなんでしょうか、こんな走塁ガード手袋。
うん、今のは多分とはちょっと形が違うと思うんですけど、
今のはどっちかというと鍋つかみのようなそんな形、
鍋つかみみたいな感じですか、
ね、そうですね、
うん、
僕の時は15、6年前ですけども、普通のそのバッティング手袋をちょっとでかくしたみたいな、
なるほど、
はい、そんな感じでしたね。
あ、
5本指ちゃんと分かれてるみたいな感じで、
あ、そうです、分かれてるやつでした、
うん、だから、うん、同じようにスタンド FM で、収録配信されてらっしゃる鈴木貴博さんが現役の時につけてたようなそんなイメージの
もので、ね、そうですね、そうですね、はい、
随分かあれは大きいようなテレビで見てるととても大きなグローブだなと思ってたんですけども、
はい、
あれはルール的にはセーフなわけですよね。早めに指先がついてセーフっていうようなのもは大丈夫なわけですね、あれはね。
多分着てないだと思います。
着てない。はい、ちょっとね、走塁ガード手袋の調べてみようと思ってなんかちょっと調べたことがあるんですけども、いや、ミトンのような形の手袋じゃないですか。
はいはい
は
い、
要は指がこう自由に動かないものでじゃないですか。
はい、
これはとてもこう不具合があるっていうような、使用した選手の感想を聞いたことあるんですけども。キーボーさんはこれ使いられたことあるんですか。
ミトン型はないですね。
あ、ないですか。あ、なる
ほど。ゴルフで冬に、うん、つけますけども、
なるほど、
それで走塁はしたことないですね。
そうですか、やっぱり指があまし自由に動かないと 走塁にも不備が出たりするものなんでしょうかね。
でも気持ち悪いって思う人はいるんでしょうね、おそらく。
めったにつけるもんじゃないですからね。なるほどね。わかりました。なんだろうな、だから大谷選手もつけたよみたいなことで去年は話題になったそうなんですけども、昨今は坂本選手ですとかグラシアル選手ですとか倉本選手ですとかが奇遇な際に骨を折ったりすることが多かったのでね、こういうものもまた流行っていくのかな、あるいはこう一昨年ぐらいでしょうか、ヘルメットのミッキーマウスがこうニョキニョキと伸びてガードが顎ぐらいまで来ましたよね。あえて道具の進化も日々続いていくのかななんていうふうに感じたもんだものですから聞いてみようかなというふうに思ったんです、
僕はあのフェイスガードかっこいいなと思って、ひげともみあげ伸ばしてフェイスガードみたいにしようと思ってことが一時期あったんですけどそこまでいかなかったですね。
ああなるほどな。
頑張ったんですけどなかなかかっこいいなと思って、
まあ今そんな道具の進化もあったりしてて、見てる野球 もう僕もトノさんもキーボーさんも昭和の方だと生まれの方だと思うの で, で日々変わっていきますよね、はい、こういった道具はね。そんな感じで、38分40分ぐらいですよね、このところで一旦締めてですよ、12時からの、スペースお付き合いいただけますか。大丈夫ですか。
はいはい、
全然大丈夫です、
はい、スペースでも30分ぐらいおしゃべりしてね、やってみましょう。で一応僕もバンバン告知打ちました。ツイッターでもそうですし、今現在ちょっと、ラジオトークの方でライブのキャンペーンもあったりするんです。そうか、キーボーさんはスタンド FM の方なのでラジオトークあんま知らないですよね。
はい、知らないです、
はい、今日からですよ。今日5月15日から5月の31日まで15日間15分以上のライブを続けますですよ。6000円分の天城府県をもらえるんですよ
すごいです、
そうなんですよ、で僕は2つアカウントがあるので1万2000円を狙ってやろうかなと思ってたから
それはそれ大変ですよね
でも1日15分だから
30分か、そうですね、2つ15分やればいいですね。
そう、別にテーマとかないから、ゴールデンウィークの時にも1回あったんですよ、今年のゴールデンウィークの時は、7日間やって3000円だったかな。これはバイで、ね、そうなんですよ、淡路県もらったので僕はビール1ケースと焼酎を買ったんですけどね
、はい、ザムさんはいくつあれメディアやられてるんですか。
メディア、だから
メディアというか、こういう
配信ですよね。
はい。
はい。ポッドキャストと、それからスタンド FM と、ラジオトークと、ノートですね。
ああ、はい、はいはい。
で、YouTube チャンネルは、自分のラジオ配信の、アーカイブ置き場として使ってます。
ああ、なるほど。
はい。で、おととしぐらいまでは、ミラティブっていう、携帯ゲームの配信アプリなんかもちょっと使ってた時期もあります。みたいなね。流行り物に手をと出すタイプです。
すごいな。
はい。で、トンさんはアンカーというアプリを経由して、アンカーと、それから、ポッドキャストで配信ですよね。
そうですね、ポッドキャスト、Google とか Amazon とか Apple、とかのポッドキャストに配信してる感じですね。
ですね。そうなんですよ。キーボーさんはスタンド FM だけですか、音声は。
だけです。はい。
なるほど、なるほど。ほうほうほうほう、結構で、ね、ポッドキャスト、今年16年か7年かぐらいになると思うんですけど、日本に入ってきて。
はい。
権威は結構、ポッドキャストの方があったりして。何でしょうね、広がりやすいっちゃ広がりやすいような気がします。別にそんな小難しいことはないと思う。スタンド FM と同じ要領でできると思うので、またご興味があれば、 参戦されて面白いと思いますよ。
わ、は
い、
かりました。
はい。ポッドキャストで言うと、最近で言うと、トンネルズの石橋さんですとか。
ああ、そうなんですね。
はい。あるいは、元中日の伊藤投手ですとか。
はいはいはい。
うん、このあたりがポッドキャストに入ってきてます。はい。徐々に、スタンド FM と同じように徐々に、はい、音声メディアの配信者も増えていきます。トンさんも去年からでしたよね。
僕そうですね、去年末からですね。
うん、やっぱりコロナのが
半年ぐらいですね。あ、そうです、コロナで、はい、うん、コロナで何か発信しようかなと思って、好きな野球にしようと思った感じですね。
そうですよね、うんうん、僕なんか3年ぐらいやってるんですけどね。
3年すごいですね、本当に。半年にいるでも結構大変だったなと思って。
すごいな。
まあまあ、好きがこうしてって感じですけどね。何言ってんのこいつ、ちんぷんかんぷんなこと言いやがってって言われることもたまにあるんですけどもね。まあ楽しんでやってます。
ああ、いいですね、それが一番いいと思います。
続く秘訣だと思います。
そうね、うん、そう、周りにあんまり左右されないタイプなので。はい、じゃあ、こんなところ40数分じゃあこんなところで締めますかね、といったところで、
はい、
今日の目的、地図ベースのご紹介をしたかったんです。はい。ぜひ、野球にご興味がある方、野球をされてる方、かつて野球をされてらっしゃった方、ね、野球が大好きな方をお待ちしてますね。地図ベースでは。
はい。
はい。はい、ぜひ、ご検索ください。地図ベース .com でお待ちしてございます。いったところで、ベースボールカフェ、キャンチュース、本編、このあたりにしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。